시티 인포메이션.
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報3弾2月号に掲載の話題、そして、その話題を消費生活センターの相談員さんにまずは分かりやすく解説していただいて、後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。まずは今日は消費生活センター相談員の家田さんお越しいただいてます。18歳も成人になります。契約トラブルにご注意、このお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは早速この2月の広報3弾に出ていました内容などを含めまして、ごゆっくりご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、はい、今日は少し難しいというか、法律のお話をさせていただくんですが、
とても大事ですね、
はい、とっても大事な話なので、はい、聞いていただきたいと思います、
はい、だからまず大人の人がよく理解して噛み砕いて、この対象になるお子さんに必ずポイントをお伝えいただきたいですね。
はい、その通りですね。
はい、お願いいたします。はい、
まず民法が改正されました。
はい、
はいはい、それで今年の4月1日から成年年齢、今まで20歳だったんですけれども、はいはい、それが18歳に引き下げられます。
はい、
でそれに伴いまして、これまで未成年者とされていたのは、20歳に満たない方たちだったんですけれども、
はい
はい、これからは4月1日からはですね、18歳、19歳も20歳以上と同じように成人として扱われるようになります。
はい、そこでいろんなことが起きますので、はい、まずはちょっと改めて未成年者というのは今まではどのように、まあ、ある意味守られてたんでしょうか。はい、ご紹介ください。
はい、未成年者が法律行為、例えばですね、携帯電話の契約をするとか、はい、あとクレジットカードを作るとか、アパートを借りるとか、
はい、
そういう行為をするときには、必ず法定代理人、はい、大体親なんですけれども、その同意を得なければならないというふうに定められていたんですね。
はい、
でその未成年者がその親などの同意なく行った契約については、未成年者自身、その人自身やそれとも親などがですね、後で取り消すことができるとされています。
あれはなかったことにしてくださいというのが言えたわけですね。
そうですね、
はい、
無効になるんですね。
うん、
で無効というのは契約が最初からなかったことになるわけですね。はい、でそのような制度をですね、未成年者取消権と言います。
あ、なるほど。
はい、それで未成年者が行った全ての法律行為ではないんですけれども、法律の要件に該当すればその契約は最初から無効になります。なかったことになるんですね。
はい、
うん、例えば売買契約、売ったり買ったりするような契約であれば、代金の支払い義務がなくなります。払わなくてもよくなるんですね。
そうなんですね。
はい、受け取った商品とかサービスがあれば、その返還しなければいけないんですけれども、一部分だけ使っていたらも残りを返せばいいということになってるんですね。
はい、
はい、そのような制度がそもそも元からありました。
はい、という守られていたことが、じゃあ今度は4月1日からは未成年の範囲がぐっと下がるので、
はい、
18歳19歳、先ほどご紹介あった方々は、はい、この制度に守られなくなる、さらされる人たちにちょうどなるわけですね。
はいはい、その通りなんですね。は
い、じゃあどのように変わっていくんでしょうか。はい、ご紹介ください。
はい、今まで守られていたその18歳19歳も成年と同じように扱われるようになるので、一方ですね、法定代理人という親たちのですね、同意なくても自分の意思で契約したいと思えば契約できるようになるんですね。
はい、
うん、だけれどもその一方でその親の同意がなかったことなどの理由で、今までは後から取り消すことができたんだけれども、はい、これからは18歳19歳もそれを取り消すことはできなくなります。
はい、
成年になってしまいますので。
そうですね、
はい、
自分の意思で決めたんですねっていう、はい、まあ、一人前扱いといえばそうですけども、
はい、
急にこの4月になってから突然のことなので、
そうですね、
変わりたての頃っていうのは意識がまだついていってないですよね。
それでですね、で そもそも契約っていうのは、はい、お互いの合意があれば、
はい、
もう契約書とかなくてもですね、口約束でも成立してしまうものなんですね、
うん、
だから契約しました、もう勝手に辞めたいって思っても、それはそのような法律行為はできないんですね。勝手なことはできません、
はいはい、
うん、それで今回その改正された民法のその施行後4月1日以降はですね、はい、未成年者取消権を使えない若者たち18歳、はい、19歳も増えてくるの で、
はい
はい、それも加わりますのでね、はい、そのような成年になった若い人たちというのが増えるわけですね、
はい、
そうなってくると何が起こるかというと、悪質業者に狙われるということですね、
はい、
社会経験の少ないというか、
うん、
おぼつかない方たちをもう格好の餌というか、
はい、
ターゲットにしてくる悪い人たちがいるだろうと予想されます、
はい、
なのでね、成年になればその親の同意なく一人で契約はできるんだけれども、うん、法律上の保護がなくなってしまうので、はい、その責任を負うのはもう自分自身だということなんですね、
はいはい、
だから今まで以上に契約はもうとにかく慎重に行わなければいけませんということを皆さんに知っておいていただきたいと思います、
は
い、
契約っていったら、まあ、今出てきたのは例えば、まあ、お部屋を借りるとかおっしゃってましたけども、バイクとか結構ね皆さん乗ったりすると機会は多いかもしれませんし、はい
でね、
で身軽に気軽に使うところで例えばガソリンなんかもクレジットカードを契約しますね。
そうですね、
ああいうものも入るんですか、
は
い、
そうですね、クレジットカードの契約についても、やはりご本人の契約ということでできるようになりますので、はい、でクレジットカードの契約ねとても便利で、
そうなんです、ね、ついつい特にガソリンなどはしょっちゅう行くので、
そうですね、ポイントもつくし、
そうそうですね、
最近はねキャッシュレスなので、
あ、
もうカードしか ね持たずに歩いていらっしゃるっていう方もいらっしゃるぐらいで、はい、とても便利なシステムで、もう本当に多いかと思いますけれども、カードクレジットカードというのは後払いで
、はい、便利だなと思ってましたけど、
借金なんですよね。
この時間ね以前教えていただいて意識が変わりました、はい、あれは借金をしてるんですね。
そうなんです、はい、ショッピングキャッシングというふうに分かれてはいますけれども、ショッピングで のカード決済というのは後から貸してもらってて、品物はすぐに手元にもう来るので便利なんですけれども、支払いは後で必ず自分のところに来ますので。
そうなんですね、はい、つまりクレジットの仕組みって言ったら、そのお店が買った本人から取るんではなくて、代理をしているクレジット会社がお支払いをしているわけですね。
そうです、すでに、代金を受け取っているので、
はい、
クレジットカード会社の方からご本人に
請求が来ると、つまり借金をしているんですね。
そうなんですよ、
その感覚がね、
はい、
ちょっと薄いもんですから、
そうですね、
大人でも勘違いしますけど、
そうですね、特に一括払いの場合はね、
あ、まだいいですけど ね、
リボ払いとか分割になってくると、はい、それプラス手数料なども ね発生するので、特にねどういう契約をしているのかということも、その時にもちゃんと考えてみて、総額いくら払うのかなっていうのも意識しながら契約していただきたいなと思います。
だから今伺ってて、まあ、めったにそのお家の契約、お部屋の契約っていうのはないかもしれないけど、クレジットカードってのは私たちでさ、いろんなところでお誘いを受けます。
あ、はい、
便利だと思うので、
で
もそれは全部借金をしていくことだっていう感覚を、
はいはい、
まず大人がしっかり持って
、
それを何箇所も何箇所もしてしまったり、ついつい使いすぎたりっていう、お財布から出ていくねお金と全然違うんですよ。なんだか計算しないまま、
その通りなんです。だから お金の場合は減ったり増えたりが目に見えてわかるんですけれども、
もう目の前で出ていきますから。
そうですね、あといくら残ってるって それだけであといくら使えるっていうのは確認しながら使えるんですけれども、クレジットカードの場合はもう本当にその時もらってレシートをちゃんと自分で確認しながら、計算しながら使っていかないと、後で大変な思いをすることになります。
ね、
ますね。
だから、まあ、あのアドバイス今からご紹介いただきますけど、はいはい、あのやっぱりご家族の方がこのクレジットカードの契約については重々あのお話をされないといけませんね。
そうですね、う
ん、それを使ってまたあのゲームとかも課金とかいろんなものがいとも簡単にできてしまいますから。
そうなんです、大変このコロナ禍で、うん、あのお子さんのゲーム課金、はい、親御さんのクレジットカードを知らないうちにというのは増えています、
ね、ありましたよね、
はい、
それが自分で契約できてしまったら、
はい、
何の、ね、あの咎められもせず、
そうです、ね、
結果でびっくりするということになるので、
その通りですよ ね、 ね、
じゃあぜひちょっとアドバイスお願いします。
はい、契約トラブルを防ぐためのアドバイスですね、はい、契約するときは事前に商品や契約先などの情報を集めて、面倒ですけれども集めて十分に契約前に検討しましょう。それといろいろ欲しいものあると思いますし、あの誘われたりとかいろいろあると思いますけれども、うん、本当に自分にとって必要な契約なのか、今買うべきなのかどうかを考えて、うん、契約前には自分自身で契約できるとしても、はい、家族など周囲の人にまずは相談した方が無難かと思いますので、はい、あの話し合いの機会をやはり作らないといけないなとつくづく思います、
は
い、
なんかここは本当にあの大人の責任でもあるので、ぜひご家族の相談に乗って差し上げてほしいですね。
そうですね、
守るのは本当周りにいる大人しかいませんのでね、
はい、本当18歳19歳、うん、今まで本当に高校生ですということで、あのある程度あの気楽にといったらなんですけれども、うん、
守られていた方たちが、
はいはい、一気に青年として扱われるようになりますので、うん、周りもやはりいろいろフォローしてあげていただきたいと思います、はい、
で契約について何か変だなと思ったりしたらどうしたらいいでしょうか。
はい、契約について変だな困ったなと思ったら三田市消費生活センターにご相談ください、はい、電話で相談できます、
はい
はい、電話番号を申し上げます、は
い、お願いします、はい、
079-559-5059、
はい、もう一度お願いします、
はい、079-559-5059番です。
はい、ありがとうございます、
はい、
なんかこう政府の方でもこういうものは PR されてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、はい、局番なしでですね、188、
はい、
いやいやという番号を、
はいはい、よく聞きますね、
はい、消費者庁を作っております、
はいは
い、いややって関西弁ですけれども、
そうですね、
あの東京からかけてもいややです。
あ、そうなんですね、
北海道からかけてもいややで、はい、あの全国共通でいややの番号で、はい、あのダイヤルしていただきまして、でお住まいの、郵便番号を入れてくださいというアナウンスなど流れますので、
はいはい、
それを入れますと最寄りの消費生活センターにどこからでもつながります。
なるほど、
はい、なので電話番号を忘れちゃいましたとか、うん、ちょっとあの調べるのめんどくさいですっていう人は、うん、もう本当にどこからでもいやいやを、
はいはい、
に発信してください。でセンターが閉まっている時も、あの信頼できる相談窓口につながりますので、
うまくつながりますか、はい、そうですか、
ぜひご利用ください、
はいはいはい、じゃあここでもう一度改めて18歳でできるようになることをご紹介ください。
はい、はい、18歳でできるようになること、契約の例なんですけれども、
はい
はい、携帯電話を契約することができる、
はい
はい、それと一人暮らしのためにアパートを借りることができるようになる、
はい
はい、それとクレジットカードを作れる、
はい
はい、あのその時にはですね、支払い能力の審査がありますけれども、
そうですね、クレジットカードはありますね、
はい、それをクリアしてしまえばやはりあのできますので、
うん、
逆にそれがクリアできないとカードは作れないこともありますけれども、
ね、はい
はい、そのようなこといろいろ自分だけの決断で自分だけの手続きでできるようになりますので、
はい
はい、ご注意ください、
はい、それ以外20歳になったらって言われた成人に許されたことはあのできないことがほとんどですのでね。
そうです ね、 ね、
はい、
今までできなかったということは引き続きできないことも
そうです、ね、
はい、 残ってますので、
はい、だから主にできることということで契約の部分を今日ご紹介いただきました、はいはい、そして困られたら188、はい、これをね最初のうちは皆さん戸惑うことも多いと思うのでぜひ周りの大人の方それから公的機関などにね、はい、ご相談になられて本当に狙っている悪質業者に引っかからないようにぜひこの4月からってもうすぐですからね、
はい、そうですね、新しい生活が始まって三田から離れて遠くに行かれた時で困ったな消費生活センターどこにあるんだろうとか思った時にはぜひ
そういう場所があることもご存じないですからね、
そうですね、
若い人は
その時にはもうとにかくいやいやをダイヤルしていただいて、でそのお住まいの新しい住所の郵便番号を入れたりとか、はい、そうすれば信頼できるセンターにつながりますので、はい、お近くの、はい、そこでご相談ください、
はい、特に今お聞きの大人の方ぜひ若い方18歳19歳になられるもう高校生も含まれますのでね、はい、守っていく義務は本当に大人側にあると思います、はい、スタジオ前にもいくつかその関連したチラシも置いていきますのでぜひお持ち帰りください、はい、まずは前半の方では家田さん、消費生活センターの相談員の家田さんにお越しいただきいただいて18歳も成人になります契約トラブルにご注意のお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では後半入れ替わっていただいてまちづくり共同センターの消費生活ご担当の小寺さんにまた別のタイムリーな話題ご紹介いただきます。そして今ねご相談の電話番号ご紹介いただきました。今ご紹介あった18歳関連のお話以外でも消費生活に関連したお困りごとなどはお電話で相談していただけます。 079-559-5059 こちらにお電話してみてください。では今度は代わってお入りいただきました、小寺さんに今日は、乳幼児のやけど事故にご注意というまだまだちょっとねストーブとか、はい、また夏場でも火は取り扱いますよね。そういう乳幼児のやけど事故ということでお話をいただきますが今回これをピックアップしてくださった、理由をご紹介いただけますか。
はい、消費者庁や国民生活センターが、収集している、医療機関からの、事故情報によれば、炊飯器や電気ケトルなどによる、2歳以下の乳幼児のやけど事故や、カップに入った飲み物をこぼしたり、加湿器や、ストーブなどの、暖房器具に触れるなどのやけど、事故が起きています、
はい、じゃあこの時期だけでもなくいろんな危ないものが周りにありますね、はい、じゃあもう少し詳しくご紹介ください、
はい、多くは手や指などに火傷を負って通院する程度ですが、
はい、
中には顔面や頭部を火傷する例もあるほか、顔面から、
はい、
胸、腹まで、広い範囲に火傷を負って入院した例もあるということです、
はいはい、
特に、乳幼児は一般に大人より、皮膚が薄いため、火傷のダメージが皮膚の奥まで影響して、特に重症化する可能性があります、
はい、
で炊飯器や電気ケトル、ゴリル付きコノなど大人にとって身近な製品であっても、乳幼児にとっては火傷事故の危険が潜んでいることがあります、
はい、
家の中で乳幼児が巻き込まれる火傷事故に関して事例と予防について今回お話していきたいなと思います、
はい、じゃあ事例私の方から3つ今日原稿いただいてますのでご紹介しましょう、はい、当事者となるのは9ヶ月の女の子です。寝室にある熱い蒸気が出る加湿器の電源を入れてドアを開けていました。子供が寝室に入ってきて蒸気の出口に手を突っ込み泣きました。手と指に火傷を負いましたという、9ヶ月はまだまだわからない小さなお子さんですね。そして2つ目です。今度は1歳2ヶ月の男の子の例です。キッチンにある高さ60センチから70センチの引き出しの上に炊飯器を置いていました。普段はキッチンの柵をしているのが開いていまして、子供が炊飯器の蒸気口に手を置き泣いていました。母親が泣き声で気づいたんですが、やけどを負い24日間入院しました。かなり強い大きなやけどだったんですね。そして3つ目です。当事者が1歳8ヶ月の女の子です。 自宅で遊んでいるときに石油ストーブを触ってしまい、両方の手のひらを火傷しました。いずれも生活の中でよくあるもので火傷ということです。ではアドバイスお願いいたします。はい、
一つ目がですね、炊飯器、ポット、ケトル、スチーム付きの加湿器などの家電から出る蒸気は、蒸気口では100度近い高温になっている場合があります。そうです
ね、私も一回ケトルであっと思ったことありますからね。
はい、で高温の蒸気は数秒触れただけで、火傷を負う恐れがあるため、大変危険ですので注意してください。
はい、
2つ目が蒸気が出る家電を使うときは乳幼児の手のが届かない位置に置くようにしてください。
はい、
で3つ目、蒸気カット、蒸気セーブなどの高温蒸気への対策機能が表示された家電もあります。
はい、
で蒸気による火傷を防ぐためにこれらを選ぶことは積極的に検討してみたらいかがでしょうか。は
い、蒸気があまり出ないようなものなんですね。はい、そういうものがあるんですね。はい、わかりました。
はい、4つ目が、子どもは好奇心が旺盛なため、暑いかどうかはよくわからないまま、ストーブやヒーターの表面を触ったり、温風の吹き出し口に手を入れたりしてしまうことがあります。
そうですね。
で普段から安全柵、で囲むなど、子どもが触れないような環境を作るようにいたしましょう。
はい、
で最後になりますけども、子どもは大人より皮膚が薄いため、短時間で深い火傷になりやすく、注意が必要です。火傷を負った場合はすぐに、流水で、冷却してください。
はい、
水ぶくれがあれば潰さないようにして、医療機関を受診するようにしてください。
はい、
で製品事故や危険な製品についての相談があれば三田市消費生活センターへご相談ください。
はい、
電話番号の方が 079-559-5059 です。
はい、
で相談日は月曜から金曜日および第2第4土曜日、相談受付時間は10時から17時となっております。
はい、場所はキッピーモールの6階ということですね。はい、朝10時から夕方5時まで、月曜から金曜第2第4土曜日も、相談を受け付けてくださいます。はい、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、それから小寺さん、前半の方で18歳19歳がこの4月から、大人扱いされる。
そうですね。はい、
とてもご本人たちも嬉しい反面、悪徳業者は手ぐすね引いている場合もありますけども、その皆さんへの何か注意事項などをまとめた冊子があるようですね。
はい、消費者庁の方からですね、消費者トラブルに遭わないために、知って安心な最新情報をお届けするということで、LINE 公式アカウント消費者庁若者ナビというのを開設したということなんです。
そうなんですね。はい、
でこれは、情報配信ということで最近の、消費者トラブルの関連情報が届きますと。
はい、
であとはテーマに沿った投稿を募集することが可能となっておりますので、あ、ぜひご利用ください。
はい、分かりました。このチラシ今日お持ちいただいてますね。スタジオ前にも置いておきますので、ぜひ利用していただいて、上手な大人としての仲間入り、契約なども賢く、結べるようにちょっとお勉強もできるかもしれませんし、大人も勉強したいところですね。はい、ありがとうございました。後半お話を伺いましたのは、まちづくり協同センター消費生活ご担当の小寺さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報三田に掲載の話題とタイムリーな情報をご紹介してまいりました。次は3月21日予定しております。次回もぜひお聞きください。